皆さんこんばんは、矢沢陽子です。日曜日の夜いかがお過ごしでしょうか。さてファッションや食べ物、家電などその年のトレンドがありますが、日々数多くの新商品が登場するのがコスメ業界ではないでしょうか。2025年上半期のトレンド予測キーワードとしてジャラジャラチャームコスメが発表されました。チャームコスメとはこれまでポーチなどに入れて持ち運ぶのが主流だったコスメがバッグに直接つけられるように進化したもので、パッケージにボールチェーンなどを通せるように穴が開いたものからアイテム自体が取り外し可能なデザインになっているものまで様々な種類が登場しています。このチャームコスメが注目され始めたきっかけは、平成に流行ったキーホルダーをバッグにいっぱいつける、いわゆるジャラジャラ文化の再熱によるものではないかと分析されているそうですが、懐かしいと思う方も多いかもしれません。確かにね、平成といえば私がちょうど学生時代がもうザ平成だったと思うんですけれども、みんな携帯電話に、当時はスマホではなくてガラケーだったと思うんですけど、結構私も割と大きめな人形をつけたりとか、当時流行ってたのがコンビニで買うペットボトル飲料あるじゃないですか。で、ペットボトルのおまけみたいな感じで結構いろんなキャラクターの人形がついてくるみたいなのが当時流行ってたんですよ。で、一個一個入っているから地道に自分で種類を集めてコンプリートさせて、それをもう全部はさすがにつけられないけれども、その中でも特にお気に入りの2つをどんどんとつけちゃうとかいうので遊んだりしていましたね。バッグにも私未だにカバンにチャームをつけるのは割と好きで、本当それこそつい数ヶ月前もインスタ広告でなんかキティちゃんなんだけどちょっと日焼けしているレザーで作った、多分フェイクレザーだと思うんですけど、なんかそんな感じのデザインのものがあって、思わずポチッと購入させていただきました。で、今も自分のカバンにつけています。だからね、このジャラジャラブームっていうのは結構おいいなっていうふうに思っています。ただコスメをさ、そのままカバンにつけるのっていいアイディアかもしれないけど、白いバッグとかだと私とか絶対ぐしゃぐしゃにするタイプだから、あ、アイシャドウのこの茶色がついちゃったとか、キラキラの部分がめちゃめちゃカバンにべったりやってるわとか、そういう感じになるのを気をつけないといけないかなっていうふうには思いました。それでは今夜も楽しく30分お付き合いください。まずは1曲お届けしましょう。ちゃんみなでハレンチ。ちゃんみなでハレンチでした。さてこの番組では毎月テーマを決めてメールを募集しています。今月のメールテーマは数字に関する話です。早速行ってみましょう。まず最初のお便りです。ラジオネーム桜吹雪の白猫さん、こんばんは。私は数字にとてもご縁があるみたいです。例えば母の誕生日が6月12日、あら私の母と近いわ。そして彼氏の部屋番号が612、おみくじで引いた番号と指輪のサイズが一緒など、話したら気キリがないぐらいです。先月そんな彼氏にプロポーズしていただいたので、数字に強い神様にお礼を言いに行きたいなと思っています。わー、おめでとうございます。なんか2025年幸先いいなっていう感じなんですけどね。プロポーズ612の部屋番号の彼氏さんとお母様のお誕生日が612で被ってるっていうことですよね。そう、さっきもつい言っちゃったんですけど、うちの母がね、誕生日が6月13日なので、めちゃめちゃ私も今読んでいてビビッときたんですけれども、うん、612か。私はなんかいつも言ってるけどさ、誕生日が12日で、娘、次女の方のね誕生日も12日なんで、12は私も好きな数字ではございます。ということで桜吹雪の白猫さん、まずはねプロポーズ、ご婚約おめでとうございますというところと、番組オリジナルステッカー送りさせていただきます。ありがとうございます。続いてはラジオネームマッカンさん、私は223という数字が好きです。なぜなら私は富士山が大好きだからです。それなのでもちろん2月23日は 富士山麓に富士山を見に行ってきます。あれですね、2月23日は富士山の日、富士山で富士山の日だそうです。私富士山で思い出したんですけど、今年初夢か、初夢で一富士二鷹三なすびが出ると縁起がいいよみたいな感じでは、子供の頃から知っていたんですけど、実際に初夢に出るってことは残念ながら過去うん十年間なかったんですけど、今年初めて出てきたのだけど、そのドーンと我々がイメージする富士山といえばの感じで登場してくれたわけではなく、なんかね、お酒かなんかが置いてあって、でそのパッケージが富士山 で夢の中で、あ、これ初夢だなっていうのが、なんかそういう時あるじゃないですか、これ夢だなって分かってるような時で、あ、なんかリアル富士山ではないけどパッケージだけど富士山初夢に出てきてくれたみたいなことを思って目が覚めたので、すごく吉な夢ではないかもしれないけど、ミニ吉ぐらいはもらえたかなっていう風に考えておりました。マッカンさんにも番組オリジナルステッカー送りさせていただきます。ということで今月のメールテーマ、数字に関する話でした。来月からテーマ変わります。来月からのメールテーマが、私が思う最高の黄金比、1週間のうち4日ランニング、3日家でダラダラが続けられる比率ですとか、タメ口8敬語2が程よい距離感を持てるので夫婦間もうまくいきますなど、あなたの人生においての黄金比教えてください。メールアドレスは jean@yokoyazawa.com、 スペルは jene@yokoyazawa.com、 jene@yokoyazawa.com です。または NAC5 のホームページからもメッセージを送ることができます。メールが紹介された方には放送700回記念のオリジナルステッカープレゼントします。住所と名前忘れずに書いてください。それではここで1曲お送りしましょう。バナナラマでヴィーナス。バナナラマでヴィーナスでした。さあここからのコーナー、ようこの勝手にジャッジ、あなたがやってしまったこと、これからやろうとしていること、友人恋人家族がやっていたこと、それが善か悪か、私の独断と偏見によってジャッジするコーナーです。こちらも採用された方、放送700回記念オリジナルステッカープレゼントしています。行ってみましょう。ラジオネームパッチオさん、私は職場の人と大学芋はおかずに入るかという話になりました。私はおかずだと思いましたが、3人で話していて2人はおやつで2対1に分かれました。大学芋がおかずかおやつかジャッジしてくださいとのことです。まあ善か悪かで言うと、まあどちらとも判断がつかないんですが、すいませんパッチオさん、私も大学芋はどちらかというとおやつかな。これで3対1になっちゃったね。大学芋って振り返ると私多分10年以上食べていないかもっていう感じなんですけど、結構甘くない、すごくもちろん美味しいんですけど、だからあんまり、例えばさ、お弁当箱をパカって開けた時に大学芋、他のね、例えばハンバーグとか、なんかちょっとブロッコリーとか、まあお米があっておにぎりでもいいやってなった時に、大学芋がもし入っていたら、これはデザートだなと思って一番最後に私だったら行くと思うので、ってことはおやつじゃないかと私は勝手に思っております。パッチオさん、オリジナルステッカー送りさせていただきます。ようこの勝手にジャッジ、皆さんからのメッセージを引き続きお待ちしています。 NAC5 のホームページにあるメッセージフォームから、もしくは番組のメールアドレス jean@yokoyazawa.com まで。それではここで1曲お送りしましょう。シェリル・クローで All I Wanna Do。 シェリル・クローで All I Wanna Do でした。ここからはジーン・ロック・ファイルズ、歴史上偉大な方の名言たくさんあります。ここではミュージシャンの名言に限定して紹介していきます。時には迷う方の名言、暴言なども交えつつ、有名な言葉から私の身近なミュージシャンの名言も様々紹介していきます。そして今回紹介するのはジャン・ユズ。 ゆずは北川悠仁さん、岩沢浩二さんによる1996年結成され、横浜伊勢崎町で路上ライブを行うようになります。翌年1998年にリリースしたファーストシングル夏色で脚光を浴び、7月リリースのファーストアルバムゆず一家で一躍全国区となります。8月に行われた最後の路上ライブには、台風が接近する中およそ7000人ものファンを集め、この路上ライブが社会現象となるきっかけとなります。2人の美しい歌声を生かしたハーモニーや飾らないストレートな歌詞、ライブでのパフォーマンスで多くのファンを魅了しています。さあ、本日はそんなゆずのお二人の名言紹介していきましょう。岩沢さんの言葉はこちら。歌が近くにあるからどこに行っても大丈夫。ゆずはそれぐらい時間をかけて成長してきた。そして北川さんの言葉は、2017年のインタビューで、どうやったって2人だし、1人でやる大変さと気楽さも、2人でやれる気楽さと大変さもあって、それでもやっぱりパートナーがいいって20年やってきたとのことです。私はね、ゆずの音楽に出会ったのはもうめちゃめちゃ覚えているんですけれども、中学校2年生な、年齢で言うと13歳とか14歳の頃だったと思います。当時私アメリカに住んでいたんですけれども、サマースクール、夏休みの間学校はないけどその間ちょっと通うっていう形で、サンタバーバラっていう場所の大廃っていう、まあ小さな町があるんですけれども、そこの大廃にあるサマースクール、学校に1ヶ月間だいたいそれぐらいかな、寮に泊まって通ってた時があって、その時に日本から来ている生徒さんがいて、でその子とすごく仲良くなったので、でその子がゆずのアルバムを持ってきてて、で結局私はその大廃の学校に、そのサマースクールが終わった後も1年間通うことに、だから住んでたんだよね、そこの寮に。なんだけど、なかなかね、まあ25年前の話なので、当時はLINE とかももちろんないし、インターネットとかももう専用の部屋に行かないとメールも打てないし、電話もだから寮に4つぐらいしか置いてなかったから、生徒の間で取り合いなのよ。使いたいじゃん、みんな親に電話したいし、例えば外に友達とかボーイフレンドがいる子はもう電話それ使うしっていうことで、だからそういう環境の中で、まあ日本の漫画もそうだし、音楽とかが寂しいなっていう時に心の拠り所ではあって、でそんな時にゆずの曲めちゃめちゃ聴かせてもらってましたね、でその中でやっぱりその学校でも片手で足りるぐらいしかいなかったけど、日本人はいるわけで、そんな中でみんなで共有して、ね、楽しんでいました。そんなゆず、今日ちょっと聞いていただきたいと思います。じゃあ当時ね、特に聞いていた一曲です。ゆずでいつか。ゆずでいつかでした。そろそろお別れのお時間となりました。来月からのメールテーマは、私が思う最高の黄金比、1週間のうち4日ランニング、3日家でダラダラが続けられる比率ですとか、タメ口8敬語2が程よい距離感を持てるので夫婦間もうまくいきますなど、あなたの人生においての黄金比を教えてください。メールアドレスは jean@yokoyasawa.com、 スペルは gene@yokoyasawa.com、 gene@yokoyasawa.com です。ライブ情報、2月21日金曜日、名古屋クラブアップセット、ピギーナイトリターンズイン名古屋、そして3月1日土曜日は高崎クラブジャマーズでイートアピーチボリューム9デイ1に出演いたします。でさらに3月14日金曜日、下北沢クラブ251にて5億円プレゼント5億円と保護猫カフェコマネコニャロフェスボリューム8にピギーバンクス出演いたします。その他の情報は矢沢陽子のオフィシャルサイト X、 インスタもやってます。ぜひチェックしてみてください。この後はミューミューコンビの R581 です。引き続きNAC5お楽しみください。それではお相手は矢沢陽子でした。バイバイ。